明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りいたします。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター・トゥ・ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。我が国の高齢化は世界で最も進んでおり、団塊の世代が75歳になる2025年問題が注目されております。そこで今回はシリーズ4回目、高齢者の薬の適正使用をめぐってと題し、専門の先生方にお話し合いいただきます。ご出演は、一般社団法人薬の適正使用協議会理事長黒川達夫さん、東京大学加齢医学教授秋下正弘さん、司会は虎ノ門病院院長大内康義さんです。では大内先生からどうぞ。
本日は、明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えることのシリーズ第4回目ということでございますけれども、本日は高齢者の薬の適正使用をめぐってということで、お二人のご専門の先生からお話を伺いたいと思います。ご存知のように、日本はもうすぐ超高齢社会を迎えるということで、これから高齢者の生活習慣病の患者さん、あるいは急性期の疾患の患者さん、ますます増えていくことが予想されます。で、薬物療法というのは、医療における治療法として中心的なものでございますけれども、高齢者におきましては、薬物動態、あるいは薬力学の加齢変化、それから後で話が出てまいりますけれども、ポリファーマシーでありますとか、アドヒアランスの問題でありますとか、そういった臨床的なさまざまな問題がありますけれども、これは必ずしもよく理解されていない現状だと思います。で、そういったことで、本日は高齢者における薬物療法、どのように適正に進めていくかということについて、具体的なお話を伺いたいと思います。で、お一人は、一般社団法人薬の適正使用協議会の理事長でおられます黒川達夫先生ということで、主として薬学の立場からお話を伺います。それからもう一方は、東京大学加齢医学の教授でおられます秋下正弘先生。秋下先生は、日本老年医学会が高齢者の安全な薬物療法ガイドラインを今まで発行してまいりましたけれども、特に2015年版の発刊に関して中心的な役割を果たした先生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
それでは、私、虎ノ門病院の大内が司会を務めさせていただきますけれども、まず秋下先生から、本日は高齢者の薬の適正使用をめぐってというタイトルですので、この適正使用という言葉が出てくるからには、不適切な使用があるというのが前提だと思います。で、そういった認識で適正使用を推進すべきだということになるかと思いますけれども、それではこの不適切な薬物療法というのは、具体的にどういうものがあるのかということを教えていただきたいと思います。
はい、聞いておられる方はですね、自分の出して、おられるような薬物処方がですね、不適切と言われてしまうのは非常に嫌だと思いますので、これは一般論として、こういう話をしているということで、ご理解まずいただければと思います。高齢者は大内先生の紹介にもありましたように、やはり病気が積み重なっている、つまり慢性疾患を非常にいくつくも持ってらっしゃるということで、それに伴う治療薬がやはり必要になってまいります。そういうことの結果、かなり多くのお薬を飲まれている、ポリファーマシーの状態にある方が多いということなんですが、ポリファーマシーに関わらずですね、高齢者は薬に弱い集団であると、副作用が出やすいということがまず背景にあってですね、そういうことから、 結局は副作用が出やすいような薬物療法を受けていらっしゃる方というのは、不適切な状態にあるというふうに考えられるかと思います。これについてはまた後で少し詳しく、お話しできればというふうに思っていますが、薬物動態薬力学の問題、それから薬を飲むことによる相互作用の問題と、こういったものを含めてでございまして、さまざまな理由から副作用が起きやすい状態になりますので、なるべくその副作用が出ないようなお薬になっていることが望ましく、それが適正ということになれば、副作用が起きやすいような処方状態になっているものが逆に不適切というふうになるのかと思います。それともう一つはですね、やはり高齢者の特性ですけれども、さまざまな機能が落ちてまいります。例えばよく目が見えないので小さい錠剤を落としてしまうとか、逆に大きな錠剤が飲めないとかですね、そういうこともあるかと思いますが、あとは記憶力が落ちて飲み忘れてしまう、そういうことで出ている処方薬がきちんと飲めないという問題があるかと思いますね。アドヒアランスの問題ですけど、これは副作用とは直接関わらなくてもですね、適正な治療につながらないということですので、やはり不適切な処方ということになるのではないかと思います。大きく分けてこの2点かと思いますけど、最近はもう少しですね突っ込んで、長く治療を受けていらっしゃいますので、ふと見るとですね、この薬は一体何のために入っているんだろうというような使用理由がよくわからない、患者さんに聞いても前から出ていますよというようなことだったりというようなことで、不要と思われるような薬物が入っている状況、あるいは逆にですね、本当にこの人には多分この薬が必要なんじゃないかというようなものが抜けているというようなものも、不適切な薬物療法の中に含まれていると、大体こういったことではないかと思います。
はい、ありがとうございました。それで黒川先生、こういった不適切な薬物療法が起こる要因といいますか、これは医療側の問題もありますし、それから患者さん側の問題もありますが、特に患者さん側の問題から、ご覧になって、どうしてこういう、不適切な症が起こるのか、さらに医療側でどういった点に注意したらいいのか、それについてお話しいただければと思います。
はい、高齢者のですね、大きな特徴といいますのは、そもそも人間お一人お一人が持っておられる多様性、これがその年齢とともに、例えば生理機能の働きの強弱とかですね、いろんな形で非常に多様性に富む、大変頑健な方もおられればですね、例えばその慢性腎機能障害とか、あるいは肝機能障害というレベルに達して、それでお過ごしになり、うまく日常をこなしておられる方まで、極めて大きいこの広がりの中で、お一人お一人に対して最適な薬物療法を処方していただき、それを実現していただかなければいけないという課題があると思います。で、高齢者のその副作用でですね、ご指摘をいただいているような、例えばベンゾジアゼピン系の精神神経溶剤などを見ますと、やはり主作用の延長ですね、例えばその翌日眠気が取れないとかですね、力が入らないとか、こういうようなお薬が効きすぎるという面でのその副作用、これが相当やはり QOL を下げる原因になっているケースが多々あるように感じております。それから今度は感受性といいますか、傾向かもしれませんけれども、例えば高脂血症溶剤でスタチン系のお薬ですと、筋肉に対する影響がございますですね、それがさまざまなその生理機能の低下を背景として、高齢者の方には多少その頻度として出やすいといいますか、あるいは自覚が起こりやすいとかですね、そのような形で出てくると、そういう中で、患者様にはですね、よくその先生に、いただいているその治療法、それからお薬の様子を説明して、それでその時の病気の勢いとか、あるいは体力とかを勘案していただいて、最適なその処方ですね、これをダイナミックに続けていくと 今秋下先生がおっしゃられましたけれども、長いことドゥー処方でずっと同じっていうのはですね、実は薬学の立場からいたしますと、やはり問題がないわけではございませんでですね、病性の変化や、代謝機能の変動、それから、ご家庭の、その状況の変化などに応じていろいろご工夫をいただいて、それを薬剤師はいわゆる服薬指導とかですね、調剤効用の中で最大限実現するよう頑張っていくということになるのではないかと思います。
今長期の処方で、ドゥー処方でそのうちに患者さんのいろんな病態が変わってしまっているというケースからとご指摘だったと思いますけど、秋田先生も臨床的にやっぱりこういう患者さんは経験されますか？
はい、ありますね。例えばジギタリスですね、最近あまり使わなくなりましたけども、特にジゴキシンを、最もよく使いますが、腎排泄です。で、長期に使っているうちに腎機能が徐々にこう落ちてきて、あるいは合併しているその循環器系の疾患の影響で腎機能が落ちてきて、である時にジギタリス中毒になるということで、血中濃度を定期的に測っていればあれですけども、やっぱりそういうふうに臓器機能が落ちてくるというようなことを前提にしてですね、その量の見直しですね、そもそもその薬を使うのか使わないのかということも考えなければいけないかと思います。結構循環器系のお薬とか精神神経系のお薬で、こういったことがよくありますですよね。
黒川先生、高齢者においては、例えば睡眠導入薬に関しては、その副作用が継続しやすいとか、
はい、
から感知性が更新しているとか、そういったことがあると思いますが、このベースにはやはり薬物動態の変化、それから薬理学の変化ということがあるわけ
ですね。もちろんそうですね。一般論になりますけれども、ご高齢になるに従って代謝する能力は腎にしても肝にしてもどうしても衰えてくる。一方で吸収する能力はそれほど衰えないというような中でですね、どうしても結果的に動数が高くなりやすいと。それからあと、ポリファーマシーのお話が出ましたが、酵素によって代謝されるわけですけれども、いろいろ工夫は進んでいるとはいえですね、酵素にも限りがあってどうしても突っかえてしまってですね、それでやはり結果体内のマスにおけるその濃度がこう上がってしまってですね、主作用の延長のような副作用が出る。それが頻度としてはやはりどうしても高く、なってくると。
やっぱり臨床の場においては使用する薬剤の動態がどういうふうにここから変化するのか、あるいは使用性なのか水溶性なのかとかですね、基本的な薬剤の性格とか、そういうのをやっぱりきちんと抑えておくというところがやっぱり必要ですね。
はい、おっしゃるとおりだと思います。その他お薬によっては急激にこの血中濃度が上がるタイプのものもあれば、徐々に上がっていって長く作用するようなタイプもございます。それで患者さんのその時その時の症状に応じましてですね、秋田先生がおっしゃられたように最適の薬物療法をですね、これは薬剤師もいろいろ文献やですね、最近の研究等からお力添えができるようになってきていると思いますのでですね、お使い立ていただいて患者さんにとって最善の利益で、そういった形を医療の場で実現していければと思います。
はい、ありがとうございました。それでは少し格論的なお話ですけれども、高齢者においてどういった薬物療法に特に注意したらいいのかということをそれぞれの立場からお話を伺いたいと思います。まず秋田先生、臨床の立場からいかがでしょうか？
はい、先ほど副作用が出やすいというお話をしました。で、黒川先生からはですね、実はその副作用の延長であるというお話が、これ非常に実は重要なポイントでして、副作用という言葉は本当はあまり適切ではないんじゃないかと思うんですね。ですので我々は薬物有害事象とか薬物有害反応というふうに呼んでいます。ですので結局その予期できないアレルギー的なものとは違って、その薬の本来の作用の延長ですので、予防できるもの、プリベンタブルなものというふうに考えられる副作用というか薬物有害事象が高齢者では多いという特徴がありますので、それを予防していくという観点がやはり求められるのではないかと思っています。その一方でですね、ここでは副作用とあえてまた言いますけども、副作用として出るものに症状として多いのがですね、老年症候群と呼ばれているようなもの、例えば記憶力の低下ですとか筋力の低下、あるいはふらつき、それから食欲の低下というようなものなんですね。そうしますと患者さん、あるいはそのご家族、あるいはその主治医はですね、 それはもう年のせいだよとかですね、まあ、病気のせいだよということでなんとなく見逃してしまう。しかし実はそれが薬のせいであったというケースが多いんですね。で、我々はそれは薬剤起因性老年症候群と呼んでいるんですが、まあ、高齢者ではそういった副作用が出ていても気づきにくい、まあ、徐々に出てくるので気づきにくいという特徴があるかと思います。まあ、そういう点からですね、まずその副作用は防ぎうるものであると、高齢者の場合はですね、しかし気づきにくいものであるということにやはり注意しておかなければいけないと思います。日頃からその変化にですね注意しながら、薬はどうだろうと、入れたらどういう変化が起きたのか、あるいはちょっとやめてみたらどうなの、これは良くならないだろうか、まあ、こういうことを考える必要があるというふうに思っています。そしてですね、薬の量の問題、それから組み合わせの問題ということもまあありますので、多くの薬を使うという観点からはですね、常にその薬の添付文書のようなものに気をつけながら、あるいはそれは薬剤師の方にチェックしていただいてもよろしいんではないかと思いますけれども、そういう情報をフィードバックしていただいて、本当に必要なものは何かということを考えながら処方していくということが求められると思います。で、そういう中でですね、先ほど黒川先生からもベンドジアゼピンの話が出ましたけれども、日本老年医学会で出している高齢者の安全な薬物療法ガイドライン、大地先生のイントロダクションにありましたように、まあ、2015年に最新版を出していますけど、その中にですね、特に慎重な投与を要する薬物のリストというものを作っていまして、高齢者で、まあ、副作用の頻度が非常に多いものとか重篤な副作用を起こしやすいものということで、29系統の薬物をですねリストアップしています。まあ、海外でも同じような考え方はありまして、アメリカではビアーズ基準というのがありますし、ヨーロッパではストップ、STOPP ですけれども、こういったものが作られていますので、まあ、それに対応するものが日本では特に慎重な投与を要する薬物のリストということになるかと思います。ちなみにこういった薬物ですね、ポテンシャリーインアプロプリエットメディケーションズ、まあ、PIM というふうに言われていまして、まさにそのインアプロプリエットですので不適切というふうに日本語に訳すとなります。で、その29系統の中で、まあ、様々なものがございますけれども、やはり代表的なものはですね、高齢者に、多い不眠の治療として使われている、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬、あるいは抗不安薬。まあ、抗不安薬は違うじゃないかと言われるかもしれませんが、実はその抗不安薬に、該当するようなものを睡眠薬として飲まれている方も多いんですね。まあ、そういうことでは、この睡眠薬、抗不安薬として入れています。それからもう一つはですね、これはさまざまな領域で使われるんですが、抗コリン作用のある薬物なんですね。例えば花粉症で使う抗ヒスタミン薬には抗コリン作用があります。それから精神神経の系のお薬にもそのような作用があります。あるいは頻尿の方多いわけですけれども、特に夜トイレに起きる回数が多いというようなことで泌尿器科に行って使われるお薬、過活動膀胱の治療薬に抗コリン作用があります。まあ、それが実際のその主作用なんですけど、それから循環器系の薬としては抗不整脈薬でやっぱり抗コリン作用のものがあるということで、まあ、それぞれの専門医から抗コリン作用のお薬が出て、それが積み重なると非常に強い抗コリン作用となって、例えば便秘であるとか、まあ、口腔乾燥ですね、まあ、そうしますと食欲も落ちたりなどということが起きますが、もう一つは重要なことはですね、アセチルコリンという神経伝達物質を抑えますので認知機能障害につながるというようなことも言われていますので、そのベンゾジアゼピン系の睡眠薬、抗不安薬と抗コリン系の薬物、この2つに特に注意することが必要だと思います。その他、例えば鎮痛薬ですとか抗血栓薬のですね複数使用、まあ、非常に多いですけども、まあ、そういったものも注意して使っていく必要があって、まあ、こういうふうに個々の薬物でいくつか挙げておりますので、あまり詳細に話する時間はございませんので、ぜひ興味がある方はこの老年医学会のホームページに出ておりますので、そちらをご覧いただければというふうに思います。
ガイドライン2015が出たときに、最初はストップという STOPP ですね、はいはい、STOP ストップではなくて、はい、ストップということで特に注意を要する薬剤として挙げられます。これが結構波紋を呼んで、それじゃあ高齢者の医療の現場でこういう薬使っちゃいけないのかというのは、そういう反発が結構あったと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。 私どももそれは最初に議論をいたしまして、まあ、こういう問題を共有している人間にとってはそのような用語というのは一般化されていましたのであまり違和感なくじゃあこれでいこうということになったんですね。ただその STOPP を横文字のものだと少し分かりにくいのでカタカナにしてパブリックコメント用のものを原案を作成したというところに、まあ、少しもしかしたら誤解を生じる要因があったのかもしれません、まあ、やめるお薬だというふうになってしまったんですね。ですが実際にはこの STOPP というのはこのスクリーニングツール、それが ST なんですね。オブオールダーパーソンズプレスクリプションということですので、高齢者の処方薬のスクリーニングツールというのが本来の、まあ、意味でございますので、あくまでそこに入っていたからやめるということではなくて、入っている時にはちょっと注意しましょう、もし可能であればやめることも検討しましょうというようなニュアンスなので、まあ、立ち止まって考えるというような意味のストップというふうに考えていただいた方がより適切なんではないかと思います。
なるほど、ありがとうございました。黒川先生、それで薬学の立場から、はい、高齢者について、まあ、どういった薬物療法に今注意すべきか、あるいは薬物療法にあたってどういった点に注意すべきか、その辺について、お考えをお聞かせください。
はい、2015年の、まあ、ガイドラインを非常に私も拝読いたしまして、かねてより、まあ、素晴らしいものができた、医療を提供しお一人お一人の患者さんに最善のという中では大変目安になるものだと思っております。その中で、まあ、お薬の安全性といいますか、あるいは先ほどは主作用の延長というお話を、まあ、申し上げたわけですけれども、高齢者の場合、いわゆる年齢のその上昇に伴う自然な、まあ、生理機能といいますか、まあ、例えば認知機能とか運動機能とかいうようなこう徐々にこう低下するものと、うん、それからお薬由来のですね、低下を同じ、まあ、自覚になりますので、なかなかご本人は区別しづらいといいますか、副作用なんかの場合非常に危険なんですね。といいますのは、その症状がお薬が足らないから結局こうなってるんだということで、うん、もっと自分で飲んでしまったりですね、先生もう少しなんとかなりませんかとか、そうやってですね、ますます状況をこう悪くしてしまうような、まあ、状況もかつてですけれどもなかったわけではなかった。結局、まあ、その背景としてはなかなかその医療従事者先生方にこうものを言えないとか、アドヒーランスとかですね、そういったようなところも、まあ、あったわけですけど、逆に言えば先生方やそれから薬剤師もそうですが、患者さんのそのベストのその福祉を考えておりますのでですね、できるだけこう、まあ、フラットな立場でですね、何か疑問に思ったらですね、こう聞いていただいて、で非常に高齢だから例えば多少物覚えが悪くなってもしょうがないとかですね、朝眠いのしょうがないというんではなくて、聞いていただく、そういうその文化を共にですね、こういう素晴らしいガイドラインがあるわけですから、何らかの形でですね、こう社会にこう提案していくというような、そろそろ時期に来てるんではないかと思うんですね。でそういう中で一個一個解決していって、患者さんがなんかこう見出しを見てですね、あ、これやめようって言って突然やめる、で血圧がピュッと上がっちゃったっていう、そんなことがないようにですね、まあ、しなきゃいけませんし、まあそういう意味では私ども医療提供側はですね、することは非常に高齢化社会の中でたくさんあると、こういうふうに考えます。
先生、一般の医科にとってですね、病院で勤務している医師は薬剤師さんが常にそばにいて DI もあってですね、すぐ薬の情報が簡単にあるんですが、特に開業されているような自治医科の先生はなかなか難しいんです。そういう場合にはこう薬で薬物療法のことでこう疑問が生じた場合に、何かこうアクセスするようなことって、まあ、ネットとかそういうのあるんでしょうか。
それはですね、医療用薬品の場合は薬局でいただいた処方箋をもとに調剤をしていただきますですね、はい、その時の服薬指導の機会が、まあ、一番いい機会だと思います。繰り返しになる場合もありますけれども、まあ、重要な注意は何度も何度もやはり説明して自分の、まあ、理解行動に反映しなければいけませんし、また まあ、ある意味で保険医療の場合はその体感を叱っているわけですから、まあ、きちっと患者さんにですね、その機会をうまく使ってほしいというようなことが、うんうん、まず制度としては、まあ、第一ですね、うん、それからお医者様にご診断をいただくような疾病というのは、やはりご自分で例えばいろんなことを工夫していることが正しいか正しくないかわからないからこそ、きちっとした診断をいただいてそれで処方してということになるわけです。まあ、自分ではなかなか正しく判断できないと。でそれを踏まえた上で、 であれば医師薬剤師の先生方はそれこそ患者さんのそばにいつもこう控えてといいますかパートナーとしてですね役に立ちたいと思っているというふうに、まあ、信じておりますので、とにかく聞いて、でその、まあ、アドヒーランスもさることながらコンコーダンスといいますかですね、まあ、例えばこの1年で先生この薬のおかげですっかり良くなりましたと、まだしかしちょっと手が震えますとかですね、生き生きとしたやり取りの中で充実したその高齢のその人生を送っていただくと、うん、こういうことなんじゃない、うん、コミュニケーションと言いますか ね、はい、
でそういったことを、まあ、医療側もきちんと最初から理解しておかなくてはいけないということですね、
思います、
はい、そういったあの患者さんのまあ行動様式とかあるいは理解とか、まあ、そういうのがどうであるかということをいつも認識しながら薬の処方をする、あるいは経過を見ると、そういった態度が必要というふうに、まあ、理解します。ありがとうございました。それでは高齢者の薬の、まあ、適正使用ということで、まあ、最近はポリファーマシーということが非常に注目されています。脇田先生、このポリファーマシーというのは、まあ、一体どういうのをポリファーマシーというのか、あるいはどういったことで起こるのか、まあ、その対策はどうかということについて、はい、お話しいただきたいと思います。また黒川先生の方から後で追加のコメントをいただければと思います、
はい、ポリファーマシーというのはファーマシーが多い状態、つまり、まあ、お薬が多い状態ということですので、日本語にしますと多剤服用とか、まあ、多剤併用と、まあ、一体風に言われてきた言葉だと思います。それが最近はもうそのままカタカナでポリファーマシーというふうに、新聞などでも取り上げるようになりまして、かなりこのポリファーマシーというカタカナ語もですね普及してきたかなというふうに思っていますが、まあ、文字通り薬の数が多い状況でございます。海外の文献などを見てみますと、まあ、これは研究所の取り扱いということもあるんでしょうが、5種類以上ポリファーマシーというふうにしている論文が多いですね。で我々はまあ5種類ぐらいとそんなに多いなというふうに思わなかったりするんですけども、じゃあ10種類以上はどうなのかというと、エクセッシブポリファーマシーと、まあ、スーパーポリファーマシー的なふうに呼称されていて、まあ、様々な問題と結びついているというようなことが研究の成果として報告されています。それでですね、まあ、日本の現状ということを考えますと、ちょっとその5種類っていうのはどちらかというと厳しいなというふうに私自身もまあ思いまして、私も処方している立場ですので、東大病院 の老年病科のですね入院患者のデータベース、大内先生が教授されてた頃の、まあ、データベースでございますけれども、それを解析させていただきましたところですね、まあ、薬物有害事象、いわゆる副作用が、まあ、薬が多い人ほどやはり多く出ているという現状が確認できたということとですね、 ROC 解析といって、まあ、どこからその特に増えるのかということを解析したところ、6種類以上から非常にハイリスクであったということでですね、まあ、これは疾患数とか、まあ、病状、さまざまな背景因子ですね、年齢とか、まあ、そういったものを調整因子とした多変量解析の結果も6種類以上がということが出ましたので、6種類以上を一つの目安というふうに考えて、先ほどの老年医学会のガイドラインの中でもそのように提案しております。で一方ですね、これは、まあ、大学病院の入院患者であったわけですけども、東京都内 の診療所で行ったそれほど多くないセロレスの解析ですと、転倒ということですね、薬剤性転倒ということが非常に多くて、先ほど言いましたベンゾジアゼピンとか抗抗凝固薬物も転倒を起こしやすいことは知られているんですが、そういうことで見ますと5種類以上から転倒が起きやすいということも、まあ、分かりましたので、まあ、やはり海外でいうように5種類ぐらいからちょっと意識を持った方がいいのかもしれないというふうに思っています。でまあ、こういう5とか6という数はですね、あくまでそのまあ目安ということになろうかと思います。実際にはその中身が重要ですので、まあ、3種類でもまあきちんと飲めていないとかですね、非常に組み合わせが悪くて、まあ、副作用が出ているような状況、出やすいような状況であればポリファーマシーと言えるかもしれませんし、病状がの問題があってどうしても10種類必要で、まあ、逆にその10種類によって非常にその病状がコントロールされており、まあ、患者さんも非常に満足してきちんと飲まれているようであればですね、それはポリファーマシーとは呼ばないのかもしれませんので、目安としての5ないしは6というものがあるかと思いますが、本当は中身が重要なんだということも理解いただきたいと思います。例えば聞いておられる方が、私は10種類飲んでいるけど大丈夫かしらとかですね、自分はいつもそれぐらい出してるけどどうなんだろうと思われるかもしれない、まあ、気をつけていただきたいと思いますけど、それだけで決まるものではないということだと思います。そういったことがポリファーマシーの概念なんですが、 じゃあどのように、まあ、その対策をしていくかということなんですが、実はそのポリファーマシーがなぜ生じるのかというと、あの1に多病なんですね。私どものデータを、まあ、解析してみますと、持っている病気の数でその薬の数を補正しますと、大体1つの病気あたり 1.3 種類、つまり1つの病気に対して1種類ないしは2種類が出ていて、加齢変化しないということでありまして、だから高齢者のポリファーマシーというのは実はその多病が一番の原因であるということが分かりました。それからもう一つはですね、これはまあ専門医療ということが、まあ、あったりするんでしょうけど、やはり一つの病気でその病気の差の、まあ、いい医者にかかりたいということで、いくつかも医者にかかられます。そういうことの結果、両方から胃薬が出ていたりとか、どちらからも同じような系統の薬が出ていたり、ある意味での重複処方になるかもしれませんが、薬の数はどうしても増えやすい傾向にあるということがございますので、まあ、複数化受診という問題ですね、ということだと思います。したがってそのポリファーマシーの対策ということになりますと、その疾患単位ではない処方を考える必要があるかと思います。今どの病気が今一番その人にとって重要なのか、あるいはどの症状が今重要なのかということを考えてですね、比較的落ち着いているものはあえてその薬を使わないでですね、まあ、見るということもですね、あってもいいんではないかと思いますので、その足し算処方ではなくてですね、優先順位を考えた処方をしていくということだと思います。それから複数科受診の問題はなかなか難しい問題があってですね、私ども東大病院で、患者さんを見ていても、その方が別の科にかかっていますと、そこの科の処方に対してなかなかこう、これはこうしてくださいとか、これをやめられませんかという話はしにくいものがございます。まあ、そういう意味ではですね、かかりつけ医の下で一元化して処方を出すというようにすべきだろうと、まあ、難しい問題でありますが、そういう流れを作るべきだろうというふうに思っています。僕の考えではですね、専門医にかかるのはいいと、しかしそこで指示をもらって、そこですぐお薬をその処方薬としてもらってくるんではなくてですね、こういうお薬をしたらいいよとかですね、かかりつけ医が全ての処方を出す形にして、専門医に時々かかって意見をもらってくるというふうにすれば、ポリファーマシーの問題にある程度の、まあ、改善というものが見られるのではないかと思っています。実は高齢者はちゃんと飲めないという問題も、まあ、あるわけですが、処方した日が違うとですね、薬局での調剤も別の日になると、そうすると一包化調剤といって一袋にまとめるようなことも実はすごくやりにくいんですね。そういう意味では処方が一元化されていると便利なことが多いんだと思います。
黒川先生、この問題に関してコメントをお願いいたします。
はい、まあ、基本的にお薬はお医者様が患者様の疾病をご覧になって必要な医薬品を処方されるというふうに理解して進める。でその中で例えばまあ、薬効の油煙の中でですね、同じような先生さっき抗コリン作用とおっしゃいましたけども、同様にですね、抗アルファ受容体ブロックとか H1 ブロックとか、まあ、いろいろあるわけでして、それをまあ、合わせ持っているようなお薬が重なってまいりますと、まあ、強くその作用が現れるというように、まあ、考える。まあ、そういう時に先生に処方について紹介をしたりということでですね、まあ、知らない間にある特定の薬理 の, そのベクトルが強くなるようなことはですね、実は薬剤師の場でこれだけはまあないように日々研鑽を続けているところだと思います。その際かかりつけ医師 の, お話をいただきましたが、同様にかかりつけ薬剤師というものがいて、例えば複数の科あるいは専門の先生でこう診療していただいた処方の結果をこう、まあ、机の上に並べてですね、それで薬理作用的に見れば、まあ、同じようなものが重なっていると、風邪のお薬ということをいただいてますけど、その中に抗ヒスタミン剤があり抗コリン薬があれば、うん、ほぼ重なっちゃいますのでですね、ちょっと危ないとかですね、はい、ということでお医者様の傍らでですね、患者様のベストを考えることができると、こういったところで、まあ、仕事をができるように思っております。確かに数だけでこう制限するとか、そういうことについてはですね、もちろん薬剤師はそういうこと全くしませんけれども、必要に応じてですね、やはり薬学的な知識から先生と一緒になってですね、で時には先生に相談をしながらと、こういうことの繰り返しで適切な医療を実現していくというふうに考えます。
ありがとうございました。どうぞ。
そうですね、今 その薬剤師の方 の, その役割という話がありました。先ほどのガイドラインの中にもその薬剤師の方の役割って非常に大きいということがシステマティックレビューで分かりまして、そのことを書いているんですが、まあ、昨年度のですね、診療報酬改定で薬剤相互評価調整加算という、まあ、入院で取れる点数と薬剤相互評価管理料という外来で取れるものが入りました。これには薬剤師の方 の, 貢献というのはかなり大きくてですね、6種類以上飲んでいる人を2種類以上 減薬したとき、まあ、実際に6から4になるというのはまあ難しいんですが、まあ、10何種類飲んでいる人を2個減らすというのはそんなに難しくなくて、薬剤師の方から提案をいただければいいということだと思います。それでですね、実は東大病院もですね、早速医師課からこういうものができましたのでなんとかなりませんでしょうかという相談を受けてですね、では薬剤部を主導でそういうことをシステムを作っていきましょうということでやりまして、病棟配置薬剤師の方がですね、これまで入院持参薬のチェックをしていたんですが、その時にその、何種類飲んでいるか、要するに薬の数が多い人ということをまず一つの線引きにして、先ほどのガイドラインに入っているような薬物を飲んでいらっしゃるかどうか、本人が何か副作用的な症状を感じているとか不安を感じているかとかですね、飲みにくいといった問題があるかと、いくつかのチェック項目を設けて、それに引っかかる人はその処方見直しの方に上げていくと。で、実際に薬剤師の方がこの辺のお薬はどうですかというですね、対象薬をこうちゃんとこう理由も含めて書いていただいてね、そうしますと大概その医者の方はあそうかということで非常に高い確率でそれに反応されているという結果が出ていまして、こういう取り組みをどんどん広げていくことが大切ではないかと思います、うん。まあ、病院の場合はそういうことですし、外来の場合は外来というか、まあ、診療所の場合は薬局でそのようなことをしていただけるようになりますと大変助かるのではないかなと思います。
秋先生、ちょっとさっき基本的なことで伺えばよかったんですが、この何種類というこの薬の数え方ですね、はい、内服薬はもちろんいいんですけれども、外用薬もこれは一つとして数えるんですね。
内容薬だけで検討していますので、外用薬の場合はですね、例えば全身に何かを塗ってしまうとかいうようなことになると、やはり相互作用の問題とかが出るかと思いますが、いわゆる普通の湿布であったり本当に局所だけ塗るようなものというのは別に考えていただければと思います。
分かりました。
注射薬についても、まあ、本来その相互作用などがあって同じように考える必要があるんだと思いますから、まあ、一般的にはこう内服薬で考えていただければと思います、はい、
ありがとうございました。もう一つ高齢者の薬の適正使用において、まあ、アドヒアランス、まあ、患者さんがきちんと飲んでるかどうかという、そういったことの、まあ、チェックが必要だという問題がありますが、これに関して黒川先生お願いいたします。
はい、残薬なども含めて極めて大きい問題だと思います。それで薬剤師の先生は今でも努力されていると思うんですけれども、患者様、特に高齢者の方は多様性に富むといいますか、お一人お一人の違いが大きいという中で、お一人お一人の理解度といいますかですね、分かりやすい言葉で意識に入って行動にこう反映できるようなその工夫をですね、ぜひやってほしいと。結局薬物療法の一番最後の接点は薬剤師になるわけですね。そこで結局そういったことができないということになりますと、それこそ20年前のその薬を開発するところから脈々と続き診断をいただいてというその努力が一瞬にして水の泡になってしまうわけなんです。したがってそのアドヒアランスを確実するためにその患者さんにとって最善の説明方法を工夫して分かって服薬行動に反映してもらうことにですね、ことのか努力をしてほしいと、そこにその存在意義があると、これはぜひ薬剤師の先生にお伝え申し上げたいと思います。
ありがとうございました。最後に、最近一部の、マスコミから飲んではいけない薬とかですね、そういった特集が、繰り返し行われていて、で、もちろん中には当たっている面もたくさんあるんですけれども、必ずしもそうでなくて、あるこうその非常に稀なその、例を、あたかもその薬全体に構想を通用するような、そういった報道も、あるわけですけれども、これに関して先生どういうふうにこう対応していったら、医療スタッフとしてですね、対応したらいいか、患者さんやはりメディア の, いうことを信じて、例えばお薬やめたりする、さっき言われましたけど、そういうことも起こりうるわけですけれども、これに関して、医療スタッフとしてどういうふうに対応したらいいか、いかがでしょうか。
はい、まず我が国 の, その社会全体としては 自由に物が言え表現ができるという、まあ、それは一番、まあ、憲法のベースになっている部分だと思います。そういった中で患者様の最善利益を考えて振り返ってみますと、やはりそのお一人お一人ですね、本当に知恵を絞って処方され調剤の説明をするわけですね。みんな違うわけなんです。例えば2つに分けて良いこと悪いことというようなものではない、また非常に連続した変化の中でのその繰り返しのその努力ということ、そこをですねぜひ国民の皆さんもですねご自分の健康を自分のものとして勉強していただきたいと、まあ、正直思うんですけれども、もし疑問があれば私ども患者の皆さんに寄り添ってですねそれで説明をし、納得に行くまでお話をしますのでですねぜひ信頼してほしいと思います。結局ような、まあ、その報道がいろいろ報道といいますか、まあ、あれは記事かもしれませんけれどもが繰り返しほぼ定着しているということは考えますと私ども医療従事者がですね国民の期待にですねまだまだ沿っていないという、うん、そこも猛省しなければいけないところがあると思います、うんうんうん、そういった中でですねじゃあ高齢者の方もう珍しく全くなくなって 25% 以上はもう高齢者ですのでですねそういった中でもっとできることがあるんではないかと、うん、結果として、まあ、そういったようなことがですね少しずつその、まあ真意が分かっていただければというふうに、まあ、思います、
う
ん、ま
あ、そういった記事を国民の方が読まれて疑問があればやっぱりその主治医の先生にいろんな意見を伺うという、うん、そういうことが必要ですね。
はい、
何か問題ありますか。はいはい、
今も黒川先生がおっしゃったようにですねやっぱり医療へのこう不信というのが、まあ、あって一方で完全に依存されているそのパターナリズムという問題ですね、それの裏返しのようなことでですね両極端の状況がある。で薬についても非常に依存されている方と一切薬などは飲みたくないというようなですね方もいて我々はまあ困るわけですけども、例えば私などがですね外来で説明していてもある時ですね先生のおっしゃってたことをテレビで言ってましたけど本当だったんですねみたいなことがあってですねもう笑い話のような話ですけども、それはいつも僕が言ってることと同じですよねっていうことでメディアの言うことをの方を信用してしまう、まあ、要するに医者個人としてなかなか信用してもらえないという現状があるかと思います。まあ、そういうところで信頼づくりをしていくという黒川先生のお話も大切、まずこれがまず大切だと思いますが、正しい情報がどこにあるのかということをですね患者さんに示してあげるということも非常に重要かと思っています。黒川先生のところではそういうことをずっとやられていると思いますけども、私どもですね週刊誌の報道等をですね随分こう憂えまして、研究班で行っていた一般向けパンフレットの作成というのを急遽進めまして、昨年の秋口にはですね一般向けの啓発パンフレットというのを作成し、日本老年医学会と日本老年薬学会というところのホームページに載せさせていただきました。まあ、そちらで調べていただければそれあると思い、まあ、見つかると思いますので、基本的な薬への向き合い方とかですねどういった薬が本当に問題なのかということを載せていますので、先生方ちょっとこう説明にお困りになられたらそういうものをですね、まあ、ダウンロードして印刷して患者さんに渡していただけるといいかと思いますし、薬局の方もですね、まあ、そのようなことをぜひ進めていただければ大変ありがたいかと思います。
はい、関連いたしましてですね、私ども先生がおっしゃられたようにすべての医療関係者がこうアライアンスを組んで、私どもあなたのことを一番心配していますよということをその社会に対してコミットしないといけないと思います。それで私ども協議会では日本医師会や日本薬剤師会産業会のそのご協力を得てですね、まあ共同ステートメントといいますか、僕らはあなたのことを考えていますよ、何かあったら聞いてくださいというようなことをですね現在準備中でございます。ぜひその説はご指導よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日は高齢者の薬の適正使用をめぐってということで、臨床科あるいは薬学の立場の専門の先生から非常に分かりやすくお話をいただいたと思います。まあ、薬を処方するに当たりまして、まあ、本当に必要なお薬かどうか、それからこの量が適正かどうか、まあ、そういったことをもう勘案するのは当然だと思いますけれども、まあ、その他やはり長期に患者さんフォローをしていく場合には、特にその間に患者さんの病態が随分変わってまいりますので、絶えず患者さんの状態とこの処方の適正ということをチェックする必要があると思います。 それからあとやはり高齢者は多病でいろんなところに障害が書いていますので、やはりこの全身を見るという、視点が大切かなと思いました。例えばコレステロール低下薬でを投与して、コレステロール下がった、で実は大腸がんが減ったというようなケースもあると思いますので、ある一つの事象だけにとらわれないので、常に患者さんの全体を見るという態度も必要かなと思いました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は高齢者の薬の適正使用をめぐってと題しお送りいたしました。ご出演は一般社団法人薬の適正使用協議会理事長黒川達夫さん、東京大学加齢医学教授秋下正弘さん、司会は虎ノ門病院院長大内康義さんでした。
総合メディカルは良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
この番組は、良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りいたしました。それではこれで、明るく活力ある超高齢社会を目指して、今考えること、シリーズ4回目を終わります。